デル和田珠希さんがゲスト。山岸真世界の光の中でで検索。サポーテッドバイ JVC。
50周年アニバーサリーフェア開催中。4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシーナヘキルです。はい、13日の金曜日、劇団岸野組さんの舞台を見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
いや、いかがでしたかっていうのもなんですけど、
はい、
はい、今回はおひなちゃんというね、茶屋のアイドル、
アイドルが
アイドルという役、
はい、
やらせていただきまして、
はい、
岸野組さんならではだなと、今の私にこういう役を振ってくださるのは
書いてらっしゃいましたけども、
はい、でもね、はい、今回オリジナルのダンスも自分で考えて、ね、
キラさんが振り付けを
そうなんですやったので、うん、しかも一度きりの舞台なので、
うん、
もうこの一度きりしかお披露目しないためのダンスだった
ね。だからご覧になった方は貴重ですよね、
はい、
そんな姿を。
そうですね、見ていただけたら本当嬉しいですよ ね、
ぜひね、ご感想をまだまだご覧になった方、
はい、ぜひ送ってきていただければと思います。
またね、来週にでもお伝えできたらと思います。
そうですね、
はい、
というわけで皆さんありがとうございました。
お疲れ様でした。
さあ、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ。
ない。
お送りした曲は山下達郎さんのニューシングル未来のテーマでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。バンちゃん、今週は？
おはようございます、バンイナホです。
パパン、
姫舞台お疲れ様でした。
パパパン、
そしてまたすぐにマンスリーライブに向かわなくてはならないという姫に、
パパン、
なんとですね、5月から温め流れに流れた企画が本日ついに、
うん、
ようやくでございます。
なんと
日の目を見ます。今週は夏を乗り切れ変わり種、ね、カップ焼きそば特集。
シュシュシュシュシュシュ焼きそば。
そんなお好きでしたっけ？
いや、そこまで
じゃない。しかもカップの方ですよ。
食べないね。
とりあえずそうですよね。はい、存じております。でもやります。
はい。
まずは明星一平ちゃん。
あ、有名ね。
そうですね。夜店の焼きうどん、いなり寿司味。
うん、いなり寿司。
はい。5月14日発売。
ずいぶん前です。買いだめですか？
だって5月の企画だもん。
なるほど。
焼きそば特集と言いつつですね、
うん、
いきなり焼きうどんなんですけども。
うん。うどんだね。
はい。これがですね、いなり寿司の味わいが焼きうどんにという品でございまして。
はいはい。
まあ、若干このね、スタジオに入る時差がありますね。そこはちょっと優しく見ていただいて、多めに見ていただいて。
わあ、すごい匂いがもう、
はい、
充満してる。
ちょっとほら、焼きうどんだから太麺なんですけども、
すごい、
どうぞ。醤油ベースの焼きうどんに、お揚げの甘じょっぱさと酢飯の甘酸っぱさを合わせた、いなり寿司ならではの味わいと。
インスタントなのに汁が一つも入ってない。
焼きうどん風だから、
ね。あ、だからか。
はい。
この、この、ハムみたいな。
ありました。
赤い粒は何だろう。
あのね、お気づきになりました？
はい。
ガリをイメージした生姜の風味がアクセントの特製寿司ガリ風味マヨ。
マヨ？
と、あと紅生姜黒ごま入りのふりかけをかけて召し上がれという品物。
へぇー。
マヨビームでね、おなじみの一平ちゃんですからね。
ちょっと麺太いんですね、うどんだから。
焼きうどんなんでね。
なんか、そして、これは、いなり？
お稲荷さんのお揚げのね、部分ですね。
入ってる。いただきます。
召し上がれ。
うん、
うって言っちゃった。姫。え、大丈夫ですか？なんか。
酸っぱい。
酸っぱいですか？
うん。酸っぱい。なんで？
あ、
なんか、お稲荷さん。
お稲荷、なんかお稲荷さん。ちょっとね、ごまとこのね、なんだろう、紅生姜の風味をちょっと感じていただきたかったので、上に乗せたままだったっていうのはあるんですけど、もうちょっと本当は混ぜていいので、
なんだろう、
その部分は、もうちょっと薄れるかと思うんですけど。
お酢結構かかってます？
多分、ガリ生姜の部分を今、
うん、
メインに召し上がられたので、
うん、
割合的にね、
うん、
ちょっと、酢飯の部分を強めに今感じられたんじゃないかと思うんですけども。
あと、なんだろう、この油感、うん。
油感はですね、お揚げの、油感ですか、何ですか、
ん、マヨネーズ、
あ、マヨネーズかな、
マヨネーズの油感
もあるかもしれません。はい、ではちょっとお稲荷さん感はありましたか？
あのね、うん、お稲荷さんの味はすごくするの。
お、以上ですか？以上のようなんで、ちょっと今回ですね、それぞれのちょっと主張が強いので一回下げさせていただきますね。お箸いただきます。はい、さあ続きまして、
はい、
マルカイ食品、ペヤング焼きそば、
うん、
コクと旨味が広がる、ホイコーローフーフー
フー。ホイコーロー。
そういうイメージ。言いたいだけですね。
ねは、はおち、はおち。
5月、まだ食べてないから、ね、5月28日発売です。
濃
厚、はい、なんですか？
回る鍋って書いてホイコーローなんだね。
そう、回る鍋肉ですよ。
回る鍋肉ホイコーロー。
相当こう回して、
うんうん、
鍋を回して作るよ、うん、るっていうことでしょうかね。はい、濃厚なホイコーローをイメージした味わいでございまして、
匂いがもう全然違う。
そうなんですよ、一気に変わるでしょ、このスタジオの中の空気が。
ああ、もうなんか中華の匂いがする。
でね、これがまああまり召し上がらないヘキルさんにはへーって感じだと思うんですけども、このカップ焼きそばに、
うん、
まあキャベツとかはね結構入ってるんですけれども、
はい、
なんと
あら
ホイコーローということで、
はい、
まあ、豚肉とあとピーマンがね、
うん、
入っているんですよ。珍しい。
でも私の知ってる方向路じゃない。
ないでしょうね。ホイコーローではないかなという感じがしますが、香りはだいぶ香ばしい。ホイコーローの香りはしませんか。
なんかこうちょっと辛みのある、甘みと辛みのある匂い。
そうですね。ちょっとお味噌風味というか。
ね。
う
ん。ちょっと いただきます。
はい、召し上がれ。
これはお蕎麦が細いね。
そうですね。焼きそばになりました、ようやく。
いただきます。吐く。うん、お
ー、いかがでし
ょう。あ、味は、
うん、
味は、
うん、
はっから
黒糖旨味広がるなんですけども、いかがでしょう、広がってます。
タレの味が強いんですね、
うん、そうですね、
ものすごくタレの味が強いので、うん、その油加減の中に広がる甘味噌風味の、
はい、はい、ちょっとね、甘みの強めなお味噌の感じ、ね、うん、で
辛みも同時にやってくる、
うん、はいはいはい、豆板醤がねちょっと入ってますからね、
うん、ですね、
うん、
これなんか自分でもうちょっとおかずを入れたい、
うん、そうですね、具をね自分で、うん、足してみるのはありだと思います。続きましてもう一つですね、マルカ食品ペヤング焼きそばから酸っぱ辛マックス。
もうまた酸っぱなんですね。
はい、さっきのはあまり本当は酸っぱ推しではないんですけどね。
あ、そうなの。
いなり寿司はね、
そうなの。
そうですよ、
酸っぱかったよ。
そうですか、うん、お酢感がちょっとね あるところだったのかな、
うん、
はい、こちらもですね、一般発売は5月7日となっておりました。これちょっと最近見たいラジオに悲鳴が足りないんじゃないかっていうことで始まった企画です。
嘘、そんなことないよ
だって見て、このほらパッケージ、
いや
もうこの顔がさ、
ひどいな、すごいでしょ、これは、
ね、酸っぱからマックスですし、一度で二度の衝撃って書いてあるんで、
もうなんかどっかの暴走族のロゴみたいな感じになってません、これなんか炎出てるし、はい、
これねすごいですよ、なかなか、まあでも姫は割と辛さに強いということが先日分かりましたんで、普通に召し上がっちゃうんじゃないかという気もしておりますが、
そうね、意外と私強いわ
でしょ、
うん、
ね、どうぞ、
はい、いただきます。に匂いはね、
うん、
でさっきのが濃かったから、あ、でもなんかラー油の匂い、
そうですね、
ラー油の匂いがすごい
よくお分かりで、ちょっと具がですね、キャベツ、うん、ニラ、まあ、こちらもピーマン珍しく入ってるんですが、あとエビですね、
エビ、ちっちゃいエビが入ってる。
そうなんですよ、小エビちゃんが。
ちっちゃい。
うん。これちなみにソースは赤かったです。
あ、まあでもなんかちょっと見た目は全然ナポリタンを薄めた みたいな感じの薄さ。
そうですね。
ですけれども、うん、いただきます。
姫すすっておられる。
ね。
酸っぱからマックスだっていうのに。
うん。
すすっておられる。大丈夫ですか？姫。あれ、むせないんだ、あれ、
あ、おいしい、
あれあれ、二口目いっちゃった、思ってたんと違うんですけど、私、あれ、
うん、いける、
いける、
うん、
いけちゃった、あれ、うん、私すごく気にしてたんですけど、姫喉に大丈夫かなとかいろいろ思ったんですけど、
これは全然、うん、一皿ペロって感じです。
本当ですか、はい、よかったんだけど、悲鳴がない。
辛いけどおいしい、
うん、なんか辛さは後から喉に来るっていうより、なんかすぐ舌に来る辛さですよね。
なんかね、唇はジンジンしてるんですけど、うん、はいはい、そのジンジンがまたいいね。
またいいんだ。目は覚めます、胃も起きますね。だから起きなくてはいけない方とかね、
うんうん、
目を覚ましたい方、あと健康な時にぜひっていう感じなんですけど。
あ、そうかもね。
そうですね。
そう、でも辛いの好きな人はこれ、うん、ハマるんじゃないですかね。
なんだろう、トモヤムくんとか好きな方とかね。
あ、だからかな、
姫。なんか、うん、今日なんか楽しそうだもん、なんか結構的に。なんだって感じなんです
けど。そう、トモヤムくんとかそういうの好きだからかも、
はい。はい、じゃあもういいです。面白くないんで。メーカー希望小売価格税別185円です。あ、何ですか、姫。本当に落ち着いちゃった感じ？
あ、いやいや、うん、なんか、美味しかったよ、これ。
そっか、なんか喜ばれちゃったんで、じゃあ、うん、皆さんも気になったものは、発売が早かったんでね、お早めにチェックしてみてください。なんか番位だけテンション下がってますけど。
だだ下がり、
だだ下がりですね。以上、今週は変わり種カップ焼きそば特集でした。
ばんちゃんありがとう。
一押しのアイドルが東京アイドルフェスティバルへの出演決定。お送りした曲は会心の一撃の最新ミニアルバムリバーブから残響でした。
見たいラジオ。
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。番組に届いたお便りを紹介していきます。はい、まずはですね、東広島市からいただきました。ラジオネームひろさんです。7月6日金曜日、大雨で川が氾濫し、家の前の道路で腰くらいまで土砂が流れ込み水没。1階のものをなるべく2階へと家族で運び、その後水位は下がったけれど、その日の夜は眠れませんでした。朝方、異常な量の雨でまた1階が浸水してきて、朝5時30分頃に家族を起こし、家の被害を抑える対策をしていたら水位が下がっていきました。朝のニュースで同じ町内の方が土砂で生き埋めになったと知りショックでした。また地区によっては停電、断水のところもあり、自分のところは今はまだ使えるのですが、今後どうなるのかわからない状態です。道路、線路は土砂災害で機能停止していて孤立状態らしく、現状どうにもなりませんと、こちらのメールは7日の夜にいただいたメールです。そして続いて広島買い出し機構さんからいただいています。先日の豪雨が西日本を中心とした各地に未曾有の被害をもたらし、僕の実家のある広島でもたくさんの方が亡くなり、計り知れない被害が出ています。心配して母に連絡すると、実家近くの川も氾濫寸前まで水位が増して、
大きな岩が上流から流れてきて、とても危険な状態だったそうです。幸い実家には何事もなかったのですが、呉に住む親戚の家は一部分が完全に水没し、車も流されてしまい、大変なことになりました。連日の報道で徐々に被害が明らかになってきていますが、まさかここまでひどいことになっているなんて。自分の故郷である広島の悲惨な姿にとてもショックを受けています。各地の被災者の方が一日でも早く普通の生活を取り戻せるよう願うしかありません。そして続いて神戸市のラジオネームコロネルモギーさんからです。西日本の広範囲で大雨による大きな災害が起きてしまいました。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。被害の範囲がとても広く、復旧は大変だと思いますが、一日でも早く日常が戻ることを祈っています。大阪での地震に続き、私は自分の会社の店舗の応援で9日10日と必要なものを車に積んで神戸から広島へ行ってきました。私の会社の店舗は広島市の西部で被害はなかったのですが、断水している地域から飲料水などを求めて来られる方が多かったです。日本に住んでいる限り、災害はいつも隣り合わせです。教訓を生かして備えを万全にするとともに、最後は人と人との連携が大切だと思いました。はい、皆さん、今回の豪雨で各地でまだまだ本当大変な思いをされている方がいらっしゃって、この災害に対してもちろん応援をしたいっていう方もたくさんいらっしゃるんですけれども、なかなかね、その応援の仕方もちょっと問題になってたりとかして、それは応援して何か物資を送るときに勝手に送るんじゃなくて、何がその現地に不足してるかっていうのをあらかじめ確認してから送るようにするとか、受け入れ体制がきちんとあるのかどうかっていうこともまず必要だと思うんですよね。
確認もね、してから。
で、あとやっぱり被害に遭われた皆さんには本当にまず命を守っていただくということが何よりもやっぱり重要で、まずご無事だったっていう、
お家はね、被害が
大変ではあるんですけども、
命がまず
助かったっていうことは何よりだったと思うんですよね。
今回大丈夫でも、またいろんな状況ですでに今弱っている地盤も
あるでしょうし、そうですね、何がどういうふうにまた二次災害、三次災害が起きるかどうかもわからないので、本当に十分注意なさっていただいて、安全な場所にもういていただくっていうことがまず絶対条件というか、
そうですね、
はい。なので、あと本当にそしてこのコロネルモギーさんがおっしゃってるように、人と人との連携、もうこれも、ご近所の方もそうですし、
そうですね、
この同じ地域に住んでいらっしゃる方、また派遣できてくださった、助けてくださる方々との連携、やっぱりこれ常に誰かとつながっているっていうことも、
声かけ合って、
大切にしていただければなと思います、
ね、まずは本当引き続き、ご注意いただいて、
皆さんぜひね、命のこう大切になさっていただければ、
はい、
思っております。というわけで、以上ヘキオタでした。
この胸の中にずっと覚えてる。間違いを完全に消すことはなくて、
お送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。ラジオネームコロネルモギーさんからのリクエスト、私椎名ヘキルのアルバム For You から明日になればを聞きながらエンディングのお時間です。はい、というわけで、私からのお知らせです。今月のマンスリーアコースティックライブも決定しています。日時は7月28日土曜13時30分からと16時30分からの2回公演です。会場は東京代官山の晴れたら空に豆まいて、今回はですね、新たに新曲が一つ
さらに、
はい、うん、ありますのと、あと、まあ、先月の新曲も歌います。はい、というのと、某作品からも歌います、というのがなんかいろいろあります。はい、なので楽しみにしていてください。詳しくは私の公式ホームページまたはチケットボードのサイトをご覧ください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。そしてこの番組をラジコでお聞きの方はラジコのタイムフリー機能を使えば放送後1週間はもう一度聞くことができます。シェアボタンを押せばツイッターや LINE でお友達にシェアすることもできますよ。どんどんシェアしてくださいね。ということで、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名のみたい、またみんなの元気な笑顔に会ってみたい、たい、たい。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
たくさんの番組に出会いたい、そんなあなたに全国を音で旅するサービスが誕生。新しいラジオアプリ WIZ レディオ、北は北海道から南は九州沖縄まで全国各地39の FM ラジオの人気プログラムが日本のどこにいても無料で楽しめます。さらに音楽好きには嬉しい機能も充実。全国の FM ラジオでオンエアされた楽曲はアプリ上で視聴可能、しかもレコチョクから購入もできます。番組ポッドキャストなどオリジナルのオンデマンドコンテンツも随時拡大。ラジオアプリ WIZ レディオ、今すぐダウンロード。 WIZ のスペルは WIZ。 さあこのアプリで日本中を旅しよう。まだ出会っていないあなたにぴったりの番組がきっと見つかる。